はい、そしてですね、体調管理について、音声学習を始めていきたいと思います。まあですね、よくこう体調崩してしまう人いると思うんですけれども、じゃあなぜ人を体調崩すのかっていうところだったりとか、どういう風にしていけばいいのかっていう話をしたいと思います。で、僕はですね、別に専門的な人間ではないので、僕が勉強してきた範囲でのですね、情報を提供するって感じにはなってしまうんですけれども、まあよくですね、最初に体調崩してしまうパターンって何なのかっていうと、新しい挑戦すると、新しい環境に移ると体調崩しやすくなったりするんですよね。で、これよくあるあるなんですけれども、これってじゃあ何の原因なのかって追求していったときに、これって大体ですね、脳みそがオーバーヒートしてるだけなんですよね。要は脳に自分が新しい挑戦して、これを新しい情報を脳に入れて、これこうしよう、これこうしようってやってるのが、今までの過去の自分の脳のキャパに対して、新しい情報がどんどん入ってきて、もう整理がつきませんよ、みたいな。頭の中でどうすればいいかわかりません、みたいな状態になってしまって、それがなんかこう脳みそが勝手に、なんかもう無理だって判断してしまって、脳みそが追いつかなくなって体調崩してしまうという、こういう現象が起きるんですね。だから結局はですね、日々もう体調崩すの最初仕方ないとして、そこからですね、日々例えば新しい情報を常に、なんか勉強するとか、ね、皆さん音声学習やってると思うんですけど、音声学習したり日々、トレーニングしたりとか、日々コンテンツ学習したりして、自分のキャパをどんどん広げていくしかないと思うんですよね。で、僕の場合はですね、なんか昔から新しいことをどんどん知りたいとか、新しいことをどんどん挑戦したいって気持ちが強かったので、なんか情報が入れば入るほど人生楽しいなっていう感覚に今あるんですよ。なので、今までもしかしたらその感覚がなかった人が体調崩しやすいのかなと思うんですよね。でもそれって自分の常識の中でただ、0から5までしか僕は無理だよってただ決めてただけだと思うんですよね。で、そこを5から6まである、6から10まである、10から15まであるみたいな感じで、ちょっとずつキャパを広げていってあげると、脳みそが追いついてきて、日に日にですね、じゃあ発言する言葉が変わってきたりとか、脳の回転が速くなったりとか、今までマイナス思考になったのがプラスに変わったりとか、これもどんどん脳が学習していってくれることによって、対応ができるようになっていくんですね。だから僕なんかはですね、マジで、多分、なかなか20代の中ではですね、冷静な判断する人間だと思うぐらいですね、自分でも緊急な状態になったりとか、やばい状態になっても冷静な判断できると思ってるんですよね。で、例えばですね、最近の数年前の話なんですけども、引っ越しするときにですね、僕、ミニマリストなんで家に荷物が全然ないんですよね。なので、先輩にですね、レンタカー借りてもらって、大きい車に全部乗っけちゃおうって言って、まあ、家電製品とか全部捨てたので、乗せれるもんだけ乗したんですよ。で、その際にですね、まあ、車って後ろの大きい扉開くじゃないですか。あそこを最後閉めて、よし、じゃあ行こうって言った時に、先輩が閉めようとした時にですね、まあ、要はですね、荷物が出てたんで、あ、先輩これ出てますよって言って頭、中入れちゃったんですよ。その瞬間に、扉閉めようとした瞬間と僕の頭がちょうど一致してしまって、僕の頭蓋骨というか、まあ、頭部にですね、ボンと当たっちゃったんですよ。で、まあ、頭部ってめちゃめちゃ弱いもので、簡単にですね、ひびが入ったりとか、簡単に割れちゃったりするんですよ。で、そっからですね、もうめちゃくちゃ出血して、漫画家ってぐらいもう血だらけになったんですよ。で、その時にですね、まあ僕結構まあ、やばい時になったりとか、ピンチになっても冷静にっていうとですね、なんか勉強してきたので、なんかそういう時にもですね、あ、ティッシュとりあえず取ってもらえばいいですよ、みたいな。とりあえず消毒するんで、消毒液ちょっと出してもらっていいですか、ちょっともうないんで消毒液買ってきてもらっていいですか、とか、もう先輩もあたふたしてて、やばい、病院行こう、みたいな感じで、すごいあたふたしてたんですけど、まあ、5個上の先輩なんですけど、まあ僕はそういうのなくて、そういう時にも冷静な判断できたんですけども、冷静な判断して、普通に、様子見て、で、その時はですね、じゃあ、止血して、っていう感じでですね、圧迫してこういう風にした方がいいとかっていう情報を元にやっただけなんですけども、そういう風にですね、普通だったら、脳が追いつかなくなるところを、自分自身が日頃からこうやって勉強したりとか、キャパを広げていくことによって、冷静な判断取れるようになったりとか、冷静に新しい情報が入ってきても、整理整頓できるような脳になっていくんですよ。だから、それが必要だよってことを覚えておいてほしいですし、まあ、免疫力がつくね、食べ物とか、タンパク質とかよく言いますけど、別に関係ないんですよ。だって、一日一食食ってれば健康なんですよ、ぶっちゃけ言うと。見てくださいよ、ご飯が食べれない国とか。ガリッガリじゃないですか。それに比べて僕たちって一日一食食ってたり、普通に寝てたりとか、ね、水が飲める。もうこれだけで全然健康になれるわけですよ。たまにですね、なんか食中毒になってしまうとか、食べ物とかね、生物食ってとかあると思うんですけど、まあ、そんなんは別じゃないですか。じゃなくて、普通に食事毎日してれば、普通に生きていけるんで。なので、そこじゃないと。 そもそもの脳みそのキャパのとことかを、意識してあげると、ね、結局じゃあ、免疫力高くなったりとかなんかよく言いますけど、ね、あの気持ちの問題でもあると思うんですよ。ね、ちょっと根性論になっちゃう話で申し訳ないんですけども、ね、体調崩しそうだな、最近体調悪そうだな、体調なんか変な感じするなって思ったら変な感じになってくるんですよ。いやいや、体調崩しても仕事できっからみたいな感じで、そういう脳でですね、まあそういう考えでいると、ずっと元気でいられるんですよ。ね。60代、70代、80代になってもめちゃくちゃ元気なおじいちゃん、おばあちゃんいるじゃないですか。毎日ゴルフやって、毎日散歩して。で、そういうことが当たり前だ。元気になるためにはそういうことをするんだっていう脳みそがもう身についてるから、で、元気でいられるわけですよ。で、それに比べて、あ、もうね、60代になって、あ、もう腰が曲がっちゃってる人とかっていうのは何もしてないわけですよ。で、そういうふうに比較してみてあげると、で、これからしっかりと日々成長していくために脳にですね、情報をどんどんどんどん入れてあげると、自分の生活っていうのも大きく変わっていくものだと思ってください。はい、以上です。